黒部座ストーリー。
おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週は明道様後半です。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。では改めて明道様後半です。昔々、ずっと昔のことだと、古御堂という大きな村があったと。村にはいっぱいの木に囲まれた岩道宮があったと。そして宮のそばを黒部川が流れておったと。黒部川はものすごい暴れ川だったと。たくさん雨が降るとゴーゴーとものすごい音を立てて暴れたと。田んぼ、橋、うち、みんな流したと。とうとう岩道宮も流されてしもうたと。明日からどうしようかのう。本当に困ったのう。大事な宮も流され、村の人たちはおいおい泣いたと。みんなみんな泣いたと。そこへ永海という偉いお坊さんが通りかかったと。これこれ、一体どうしたというのじゃ。そこで村の人たちは今までのことをお坊さんに話したと。そりゃお困りじゃろう。私がなんとか力になって死んぜよう。永海さんはそう言うと、大きな石でお地蔵様を掘り始めたと。コツンコツン、カッチーン、コツンコツン、カッチーン。永海さんは雨の日も風の日も夜も昼も一生懸命掘ったと。30日という長い長い日が過ぎたと。1人2人3人、9人の地蔵様ができたと。そこで永海様は拝み始めたと。お地蔵様、お地蔵様、どうか村を助けてくだされ、南無阿弥陀仏。村の人もいっぱい集まってきたと。みんなみんな拝んだと。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。3日経ったと。不思議なことに、あの暴れ川がぴったりと静まったと。おかげでわしら助かったぞ。もう心配いらぬ、ありがたいこっちゃ。それからはまたお米も野菜もいっぱい取れるようになったと。村の人たちはその地蔵様を明道様と呼んで大切にするようになったと。今でも大伏せの北野にひっそりと明道様が祀られて村を守っておられるそうな。
黒部座ストーリー。
暴れ川と呼ばれた黒部川も今ではすっかりおとなしくなりました。物語の舞台となった北野のあたりを実際に散歩してみましたよ。
入善黒部バイパス、 古見堂東交差点の近くに立っています。結構交通量の多いところなんですけれども、富山方面から入善方面に向かって車を走らせてきました。古見堂東の交差点を右に曲がると北野の石岩に着くようです。ここから先どんな風景が広がっているんでしょうか。そしてまた歩いて行ける場所にあるんでしょうか。いずれにしてもウキウキしてきます。それでは行ってきます。
黒部座ストーリ
ー。勢いよく歩き始めてみましたが、意外と距離がありそうなので車でやってきました。近くにはコンビニエンスストア、それから病院なんかもありますね。住宅街を抜けると広い田んぼが広がっていて、道もですね、宇奈月方向に向けてまっすぐに伸びています。とっても気持ちのいい空間ですね。木の柱に緑色の屋根がかかっています。大きな看板もあります。県指定史跡北野の石岩と書いてあります。階段もちゃんとついてますね。3段ほど登ったところに ありました。確かに9体の仏様が彫られています。これはですね、真四角の石岩の中に左側に3体、右側に3体、そして正面に3体です。思ったよりもですね、小さくて、でも丁寧に彫られているのが分かりますね。真正面の仏様は一回りも二回りも大きいものですね。とても立体的で、すごい長い歴史がね、立っているようには思えないぐらいしっかりと形として残っています。丸みもあって温かみもあって、守られてるんだなっていうことをすごく実感することができます。そして隣のこの木なんですけれども、絶対抱きかかえられないです大人が2人ぐらい手をつないで届くかなっていうぐらい、3人だったらまあいけるかなっていうぐらいの太さの幹なんですけれど、それがいくつかにこう分かれていてですね、枝がすごく複雑に縄のようにこうね、ねじれてるものもあって、調べたところエノキの木らしいですね。この木を見てるだけでもすごくなんか神秘的な感じがしますね。車が通っていて、それから田んぼでね、稲刈りされてる方なんかもいらっしゃったりする、その光景の中に立っている北野の石岩、ぜひご覧いただいて、この温かみっていうのをすごくね、感じていただけたらなと思います。この一角だけ本当に別な空間のような感じがします。
黒部座ストーリ
ー。今週は明道様後半をご紹介しました。うまくたどり着けるかななんて思いながらこうナビをセットしていったんですけれど、黒部市北の石岩っていう風に入れるともうそこへね、連れてってくれましたね。この石岩っていうのは仏像を安置するために作られた石の入れ物のことを指すんだそうです。一辺がおよそ80センチほどの平らな切り石を箱のように組み立てて作られているものなんですけれどもね、まあ、見落とすことはないとは思いますけれども、ぜひ気をつけてお出かけいただきたいなと思います。さて来週からは実のないイチョウの話をご紹介します。お相手は岩木幸子でした。